この前の説教の最後の例話からあともう一度お話します。一部加えましたけどもほとんど同じです。注意して、お気になってください。アメリカでこのようなことがありました。ある人がハイウェイを車に乗ってですね、ドライブをしていたわけです。前を見ますとガソリンのメーターを見ますとガソリンの残りが本当に少なくなっていたんです。大変だ、ガソリンがもうない。ちょっと余談になりますけれども、60年以上前です。ある知人がアメリカでの経験をこのように私に話してくれました。ハイウェイでですね、あるガソリンスタンドに大きくですねこのように書いてあったというんです。あなたはここでガソリンを入れなければ死ぬ。隣の町までものすごく遠いわけです。その間スタンドは一軒もないわけです。でそれがですね、もし砂漠のようなところであるならば、夜ガソリンが切れて止まってしまった、連絡は取れない、食料も水もない、もう最悪の場合は死ぬわけですね。というわけでですね、そのような、広告が出ていたそうです。さて最初の人に戻りますけれども、あ、ガソリンの残りがない、大変だ、神様どうかスタンドがありますように、神様どうかスタンドがありますようにと祈りながら運転してました。あった、よかった、さスタンドを見つけました。で車をですねそのスタンドに入れて、止めたわけです。定休日だったのでしょうか、スタンドは閉まっておりました。でその運転手がですね周りをこう見て、何にもないわけですね。スタンドの裏に一軒家がありました。もしかしたらスタンドのオーナーの家かもしれないと思ってですね、その家に行きますと幸いにオーナーがいたわけですね。ガソリンの残りが少なくなって困っておりますと、お休みのところ大変申し訳ありませんけれども、ガソリンを入れていただけないでしょうか。スタンドのオーナーはそれを断りました。お休みのところなんとかお願いできないでしょうか。オーナーは断りました。今日は第7日の安息日ですと、安息日には商売はいたしませんと。そのスタンドのオーナーはセブンスデーアドベンチストの教会員だったわけです。それでは隣のスタンドに行くだけのガソリンで結構ですから、それだけでも入れていただけないでしょうか。そのセブンスデーの人はそれを断りました。聖書によれば安息日には仕事をしないのです。休みの日、安息日を聖別しなければなりません。実会にこのようにあります。では皆さんプリントを出してください。今日は聖句がいっぱい出ますので、もう全部ですねプリントにいたしました。番号を言いますから、その番号のところを見てください。1番です。安息日を心に留め、これを聖別せよ。6日の間働いて、何であれあなたの仕事をし、7日目はあなたの神主の安息日であるから、いかなる仕事もしてはならない。出エジプト記20:8-10。これ出エジプトの20章ですから、実会の中ですね。さてこのガソリンスタンドのオーナーの行為をですね、革袋との関係で考えてみましょう。彼の考えは古い革袋だったのでしょうか、それともこれは帰ることができない神様の戒めであって、彼は聖書に従って安息日を正しく守ったのでしょうか。いや、新しい革袋ならガソリンを入れてあげるべきだったのでしょうか。ガソリンを入れて、今日は商売をしないので後から銀行送金してくれと言えばよかったのでしょうか。ああ、この場合どうするのが良いのでしょうか。神様はどうすることを望んでおられるのでしょうか。新しい革袋はどうすることを教えているのでしょうか。難しいですね。 これは一人一人が真面目に真剣に考えるべきことです。今日のこの説教、聞きっぱなしにすることはできません。あなたがあのガソリンスタンドのオーナーでしたら、このお客に対してどうしますか。ここで前回の説教は終わったわけですね。実はこの説教の後ですね、何人かの方々から私のところにメールが送られてきました。そのメールにコメントが書いてあったわけですね。自分はこうするという意味のことが、書いてありました。そして、私の回答を待っているということが書いてあったんです。で、私の回答を待っているということはですね、私川越がどちらの行動を取るか、その、答えを待っているということでした。さてですね、メールが来たわけですから、で私はですね、メールで返事をするためにこう入力を始めたわけですね。この前の礼拝説教の最後の質問について、どちらかの行動を決める場合、それはその場の雰囲気や自分の感情や気分で決めてはなりません。その行動には理由がなければなりません。これは信仰の問題であるわけですから、聖句によって理由が説明されなければなりません。この場合は聖句で答えるということが大切です。この出来事には考えるべきことがいろいろあります。まあ、このようにですね、メールに入力しているときに、これをもう一人一人、送っていったら、手もかかるということで、もうこれはこのまま、説教にしよう、そして皆さんにお話した方が良いと思ってですね、それで今日のこの説教ができたわけです。この最後の質問に関してですね、助けを必要とする人が助けを求めているのだから、助けてあげればよい、それが愛であるという人がいるとします。この件はそんなに単純なものではありません。平日ならそれで良いわけです。しかしあの日は安息日だったのです。スタンドのオーナーはセブンステの教会員であり、自分の信仰を忠実に守るために自分の信仰によって行動したのです。神様は善悪の基準として、また幸福の法則として十戒を与えられました。十戒は善と悪の基準であるわけですね。そしてこれは神様のご品性が表されています。安息日に仕事を休んでこの日を聖別する、これが十戒の第四条の教えであることははっきりしています。では2番の聖句お願いします。出エジプト記 35-2、6日の間は仕事をすることができるが、第7日はあなたたちにとって聖なる日であり、主の最も厳かな安息日である。その日に仕事をする者はすべて死刑に処せられる。まあ最後は実に厳しいことが書いてあるわけですね。その日に仕事をする者はすべて死刑に処せられるとあります。人間が何かの責任を取る場合に死刑以上に重いものはありません。この聖句によって神様が安息日を守ることをどれほど大切に思っておられるかということがわかります。あのスタンドのオーナーは安息日を守るためにあのような行動を取ったのです。十戒の前半第1条から第4条までは、これは神様に対する愛です。後半5条から10条は、これは隣人への愛を教えています。さて、私たちがですね、見ることもできない、触ることもできない、この見えない神様を愛するという場合、どのようにすればよいのでしょうか。神様を愛するということは、このようにすることですよということが具体的に教えられているのが、十戒の1条から4条です。そして、その中に安息日のことが入っているわけですね。さて、あの スタンドのオーナーがですね、ガソリンを入れてあげなかったということは、神を愛して人を愛さなかったのでしょうか。ガソリンを入れてあげたら反対に人を愛したけれども神を愛さなかったことになるのでしょうか。愛と掟の関係についてイエス様は何度も教えをしておられます。では3番です。あなた方は私を愛しているならば私の掟を守る。ヨハネの14の15です。では4番。私の掟を受け入れそれを守る人は私を愛するものである。掟を守る人、それは私を愛するものだとキリストが教えておられるわけです。では5番の聖句。私が父の掟を守りその愛にとどまっているように、あなた方も私の掟を守るなら私の愛にとどまっていることになる。ヨハネ15の10。さてイエス様から教えを受けた弟子ヨハネはこのように書いています。6番。神を愛するとは神の掟を守ることです。神の掟は難しいものではありません。ヨハネ第1、5の3。さてイエス様はですね、愛と掟との関係、このように教えられていて非常にはっきりしています。でこの教えによれば掟を守ることが神を愛することです。ですからあのスタンドのオーナーの行動はイエス様の教えに従っているのではないでしょうか。それとも掟は破ることになるが助けを求めている人を助けた方が良かったのでしょうか。イエス様はある時ですね、先生立法の中でどの掟が最も重要でしょうかという質問をされました。でそれに答えております。では7番です。イエスは言われた。心を尽くし精神を尽くし思いを尽くしてあなたの神である主を愛しなさい。これが最も重要な第一の掟である。第二もこれと同じように重要である。隣人を自分のように愛しなさい。立法全体と預言者はこの2つの掟に基づいている。マタイ22の37から40。神への愛、隣人への愛、もうどちらも大切です。しかしここでは神への愛が第一なのではないでしょうか。もし神への愛と隣人への愛を選ばなければならないとしたらどちらを取るべきでしょうか。第一のもの、つまり神への愛ではないでしょうか。それが実戒とイエス様の教えに合っていることではないでしょうか。実戒の中に殺してはならないというのがあります。第6条です。これはどの時代のどこの国の人であっても守らねばならないものです。もうこれはですね、全ての人が守らねばならないものです。さてこの戒めですけどもね、例外があります。それは神様がある人に、あるいはある民族に特別に殺人を命じられた時です。普段はですね、殺してはならない実戒です。でも神様が特別なケースに殺しなさいと命令された場合ですね、その時はその特別なケースの命令に従わなければならないわけです。わかりやすい例は、神様がアブラハムにイサクを犯罪として捧げなさいと言われた時です。あれは明らかに殺人命令です。アブラハムはですね、実戒で殺してはならないと教えられているのに、神様がこのようなことを言われるだろうかということを苦しむわけですね。神様が実戒で教えがあるにもかかわらず、ある特殊なケースで殺しなさいと言われたら、それに従うことが神様に従うことです。イスラエルの人々がアマレク人と戦うことになったことがあります。さてですね、その時のことについてこのように書いてあります。では8番です。万軍の主はこう言われる。イスラエルがエジプトから登ってくる道でアマレクが仕掛けて妨害した行為を私は罰することにした。行け、アマレクを撃ち、 アマレクに属する者は一切滅ぼし尽くせ、男も女も子供も血の身子も牛も羊もラクダもロバも打ち殺せ、容赦してはならない。サムエル記上 15-23。 もう神様がこのように命令されたわけですね。もうこれは明らかに皆殺し作戦です。殺すのは人間だけではなく家畜までもです。ここで変な憐れみを入れて生かしておけば、それは神様の命令に従っていないのです。愛の神様がこの時にはこのようなことを命令しておられるんです。このように神様が特別に十戒に反することを命じられたのです。このような特別なことがない場合には十戒で殺しが禁じられていますから、殺してはならないのです。あのガソリンスタンドのオーナーに神様がですね、直接に今すぐあの人にガソリンを入れてあげなさいと言われれば、安息日であってもその仕事をすることが神様に従うことです。このような特別なことがなければ第4条に従うべきであると考えることができます。イエス様はよく安息日に癒しをしておられます。安息日に癒しをすれば、問題を起こすことはご存知であってもあえてそれをされたのです。イエス様が安息日に癒しをして非難されたのはこのような背景があります。大工が家を建てれば大工としての仕事をしていることになります。その仕事は安息日に、すべきではありません。まあ、これは分かりやすいです。大工に限らずいろいろな職業の人が安息日に、職業の人が仕事をしているわけです。それを安息日にはすべきでないのです。判断が難しいのは医者の場合です。医者が癒しをすればそれは医者の仕事をしていることになる、つまり安息日にしてはいけない仕事をしていることになると考えられていました。それが当時の律法学者の考え教えでした。それは神様の律法ではなく人間律法学者が作った律法だったのです。それでイエス様は安息日の意味を教えるためにわざわざ安息日を選んで癒しをされた場合が多いのです。そして有名な教えをされました。では、9番です。安息日は人のために定められた。人が安息日のためにあるのではない。マルコ 2-27。 あのガソリンスタンドのオーナーがガソリンを入れてあげれば安息日にしてはいけないことをしたことになるのでしょうか。それともイエス様が肉体的に苦しんでいる人を安息日であっても癒されたようにガソリンの残りが少なくなって困っている人がいれば安息日であっても助けてあげた方が良いのでしょうか。この件を考えるときに忘れてはならないのはイエス様の教えです。イエス様はマタイによる福音書25章でですね、民族の裁きを教えておられます。やがて人類は羊とヤギに分けられます。羊を右に、ヤギを左に分けられます。そしてですね、右側は御国を受け継ぎ、左側は滅びです。その左側の人々にこのように言われます。では10番です。お前たちは私が飢えていた時に食べさせず、喉が渇いていた時に飲ませず、旅をしていた時に宿を貸さず、裸の時に着せず、病気の時、牢にいた時に尋ねてくれなかったからだ。マタイ 25-42-43。 すると彼らはですね、いつそんなことがあったでしょうかという意味のことを言っています。それの答えは次です。11番。はっきり言っておく、この最も小さいものの一人にしなかったのは私にしてくれなかったことなのである。マタイ 25-45。私たちのすべての行為はイエス様にしなかったか、あるいはしたことになるのです。 まあ、これは非常に厳粛なことですね。さて、この裁きの教えに関してエレン・G・ホワイトはこのように書いておられます。12番からは聖句ではなくて、これは証の文の引用文です。12番、しかしキリストはすべてそうしたことを見ておられ、飢え渇いていたのは私だったのだと言われる。見知らぬ人は私だったのだ。獄に入っていたのは私だったのだ。あなたがご馳走のいっぱい並んだテーブルについて食べていた時に、私はあばら屋や人通りの少ない街路で飢えていた。各自屋の希望下巻111ページ。先ほどのマタイの聖句と、この各自屋の希望の教えがありますから、私はガソリンの残りが少なくなって困っていた時、あなたはガソリンを入れてくれなかったとキリストが私に言われるような気がします。よって私はあの場合ガソリンを入れます。13番、イエスは安息日を祝福ではなく災いにしていた厄介な規則から解放するためにおいでになったのである。イエス様が来られた目的にはいろんな目的がありました。でもその中の一つはこれですね。安息日を祝福ではなく災いにしていた厄介な規則から解放するためにおいでになったのです。14番、人間にもまたこの日になすべき働きがある。生活上の必要に備え病人を世話し、困っている人々の欠乏を満たさねばならない。安息日に苦しみを和らげることを怠る者は罪を免れない。神の聖なる休みの日は人のために作られたもので、憐れみの行為は安息日の意図に完全に一致している。神はご自分の被造物が安息日でも他の日でも苦しみを和らげられるものなら、1時間でも苦しむことをお望みにならない。各自屋の希望上巻252ページ。さて、各自屋の希望中巻の54章には良いサマリア人の教えがあります。で、この章の最初の言葉はこうなっています。もうここには宗教の本質が書いてありますから大切なところです。15番、良いサマリア人の物語を通してキリストは真の宗教の本質を例示しておられる。真の宗教は制度や信条や儀式にあるのではなくて、それは愛の行為を実行すること、他人に最高の幸福をもたらすこと、真の親切さにあることをキリストは示しておられる。各自である希望中間299ページ。これが宗教の正しいあり方です。宗教の本質はこれですよ。制度、信条、儀式にあるのではなく、愛の行為を実行することです。あの良きサマリア人がガソリンスタンドのオーナーであれば、困っている人には安息日であってもガソリンを入れてあげると私は思います。もう一度同じ質問をします。あなたがこのガソリンスタンドのオーナーでしたら、このお客に対してどうしますか？